お時間でございますので、そろそろ始めたいと思います。皆様おはようございます。2016年もなかなか慌ただしく始まりましたけども、今日は午前中前川正夫顧問にお電話しいただきまして、これからの製造業の立て直しについてお話を伺いたいと思っております。で、午後は私の主人の話と、あと我々の NPO の三上康彦顧問から防災の話をしていただきたいと思います。一日長くなりますけれども、よろしくお付き合いしたいとお願いしたいと思います。では早速ですね、前川顧問のお話に移らさせていただきます。お手元に資料あると思います。2016年再起日本、製造の現場から見た再起日本ということで、顧問はこの資料をもとにお話しなさいます。OHP は特にお使いになられませんので、この資料を見ながらお話を伺っていただき、で顧問はお話の、を全部されるんじゃなくて対話形式で終わりになりたいということでございますので、後ほど皆さんからのご意見ご質問もお受けしてまいりたいと思います。では前川顧問、よろしくお願いいたします。
はじめまして、前川でございます。藤原先生には何回か会社でお話を、していただきまして、大変お世話になっています。私のお話は21世紀の日本の製造現場から世界がどう見えるかというお話をさせていただきたいと思っています。これは私の現場からの経験でございますので、非常に独断と偏見のもとのお話になるかと思います。この辺は藤原先生と違って非常に狭い分野の話でありますので、そのところをよろしくお願い申し上げます。
これ疲れます。
いえ、
いつ結構です。
はい。それで21世紀の製造現場から見た日本という話なんですが、この21世紀の製造現場というのが非常に問題になってくると思います。と言いますのは、20世紀の製造の現場と21世紀の製造の現場というのは完全に不連続になってしまっていると。で、20世紀は人類史上初めて、大量生産大量販売というものを完成した世紀であったわけであります。で、これは大量生産大量販売、品質化学納期というものを改善改良しながら進んできた。で、これが行き着くとこまで行ってしまって、行き止まってしまったと。で、完全に不連続の世紀が21世紀に始まったというように考えております。で、これはどういうことかと言いますと、20世紀に作った大量生産大量販売、いわゆる民生品の大量生産大量販売ですね、これも世界中が望んでた商品を安く早く品質のいいものを世界中に送る製造システムを完成したと。で、これは先進国、中進国、後進国、あらゆるところでそういうものが作れるようになってきた。で、それと同時に20世紀いっぱいでそのマーケットはなくなってしまったと、満たしてしまった。これが実は現在の我々、製造業から見た我々の立場だというふうに考えております。で、この実は20世紀に中高新国に製造設備を移して、そこでもって、品質化学納期の大量生産大量販売を完成したのも、実はほとんど日本の製造業の力が非常に大きいわけですね。皆さんご存知のように、その韓国、台湾をはじめ東南アジアの国が経済発展を始めたと。あれは日本の製造業がどんどんそういう国に移っていった結果、そこでもって品物を作っていったわけですね。で、それが世界中に輸出されていった。で、それが全世界に展開して物ができるようになってきた。で、これはどうして日本がやったのかと言いますと、これ私どもその海外で見てこの50年間仕事してよく分かったんですが、欧米は そういうその後進国から資源を略奪はするけども、それを使って物を作らせるということはしなかったんですね。それで、従って中後進国は常にその植民地政策のもとに先進国にその略奪をされていたという結果でなったわけであります。私も中南米に行ってみてつくづく分かったんですけども、中南米の国は日本からの製造技術、製造設備、これも非常に望んでるわけですね。ところがアメリカはそういうことをやらないわけですね。ヨーロッパはそのロシアとかアフリカに関してそういう製造設備を移管するということをしなかったわけですね。でそれが日本が一番先にやったのが実は韓国、台湾をはじめとした東南アジア諸国の経済発展で、これは私はその当時昭和30年代ですけども、アジアアフリカ会議というものがございまして、 AA 会議と言っています。でこの時はアジアとアフリカは同じレベルだったんですね。とか今はアジアとアフリカはもう歴然とした差がついております。でこれはやはり日本の製造設備がどんどんそのアジアの国に移っていって、そこが大きな製造拠点になっていったということだろうと思います。ただその結果世界中に製造設備は移り、その民生品は世界中にあふれ返ってしまったと。でアフリカの隅まで、品質価格納期、大量生産、大量販売の商品は行き渡ってしまったと。でこれが現在の製造業の実態なんですね。でその結果どういうことになったかというと、中高新国向けの20世紀型の商品を作っているところは全部経済的に行き詰まってしまった、ブリックスが現にその状態になっています。でこれにつれてアメリカ、ヨーロッパも全部そういう形になってきています。でそれにつれて今度金融の投資先がなくなってきている。で金融の投資先は今度は完全にバブルのその博打の投資方に、まあ、これは私でも製造業から見ると博打しか見えないんですけども、そういうところに行き詰まってしまう。でこれもおそらくもう行ったり来たりしながら出口はないんだろうと思うんですね。で唯一出口があるのはですね、その20世紀に世界中に品質価格納期でもって製品をばらまいてしまった結果、その21世紀になりまして、その商品に対する不満、不安、不満足な点というのが出てきていると。でこれが実は21世紀型の製造業のその一番の基準になっている、ベースになっているところであります。でこれは全部そのハイテク商品になるわけですね。で20世紀の商品になかったものが要求されているというところでございます。ところがここで一つ問題があるのはですね、この20世紀の商品で満足してないユーザーというのが持っている不満というのはですね、非常に感覚的な不満なのことしか言えないわけですね。ここがどうも気に食わないんだとかですね、これどうも不満足なんだとかといったような非常に感覚情報でしかないわけですね。で20世紀にあるようなその論理情報をベースにした工業とは違ってですね、非常に感覚の情報が出てきていると。でこれも非常に難しいことにはですね、その地域地域によってその感覚情報の出方が全部違うわけですね、マーケットによって。でそうしますといわゆるグローバル化というのはですね、なくなってきてしまったんですね。でグローバル化というのは20世紀に作ってきた製造業を中心にして金融もあらゆるものがグローバル化した世紀だったと思うんですけども、これが完全に崩壊してしまったと。でどうも私どもから見るとその国際的な組織、まあ、国連を含めてですね、これも全部崩壊してるんじゃないかと思うんですね。ということはグローバルというのは20世紀で終わったと。で20世紀はローカルのハイテクのニーズが吹き出てきている世紀と。 で、これに対して一体製造業はどうやっていったらいいのかというのが我々21世紀の製造業の現場から見た世界の姿のように見えるわけです。で、ところがこの、20世紀型のニーズと今そのものは先ほど申し上げたように非常に感覚的な情報で、しかも各ローカルにあるから出てる情報なもんですから非常にその捉えどころがないわけですね。で、こういう情報は20世紀に待ったんですけども、20世紀の大量生産大量販売の会社から見ると完全に雑音情報で切り捨ててしまっていると、こういう情報だったんです。ところがこれが今度そのハイテクの一番大きな原料になってくると。ところがそういう切り捨てた情報をどうやって防御するかということは20世紀の製造業の社会では経験がないわけですね。で、その全然違ったニーズに対してどういうふうな対応をしているかと、これが非常に問題でありまして、で、これは20世紀の産業をどんなに努力しても改善改良しても21世紀にはならないわけです。完全に不連続なわけです。で、ここのところが21世紀の製造業から見た非常に難しい点であろうというふうに考えています。で、ここはじゃあどうするのかといいますと、まずその21世紀のニーズというのは市場から出てきてますので、市場のハイテクのニーズというのは先ほど申し上げたようにその市場のユーザーの方が持っておられる漠然とした不満ですね、不安とか、これは感覚情報であるわけですね。で、論理的に数値とか図面とかというふうにならないわけです。で、この感覚情報をどうやって実体の情報にするかと、これがまあ21世紀の産業の製造業の一番の入り口になるわけです。ところがその感覚情報を論理情報にするというところが非常に難しいわけですね。と言いますのはこの21世紀のニーズをよく見てみますと、いろんな部門の専門家が全部集まって、それに市場も入って議論をしていくと、で、その感覚情報を追い上げていくということができないといけないんですけども、そういったその感覚情報がまず企業の中でもって合意されていると、こういうその組織というのは20世紀型の管理型組織の中にはないわけですね。これは完全に雑音情報として捨ててしまっている組織なわけです。ところがそれが今度一番の元になってこなくちゃいけない。言ったようにその管理型組織から共同体の組織、いわゆる感覚情報が十分その組織の中でもってこう行き交って流通している組織で、ここで初めてその市場の感覚情報が入ったという、それが一体何かということを市場という主体になってそれを追いかけていくわけですね。で、そういったような実はその感覚情報をものにしていこうという共同体の組織というのは21世紀型の組織ではほとんど特に大会社とはできてないわけです。で、ここが実はその欧米を含めて現代のその21世紀型の産業社会が完全に行き詰まってしまっていると。で、これはこれは投資の問題じゃないわけですね。金の問題じゃないわけです。人間の知恵の問題なわけですね。ですから20世紀は物を作る生産性の時代だとすると、21世紀は知恵の生産性の時代と。その知恵というのは共同体からしか出てこないんですね。実際の生活をしている場からニーズが出てきますから、その対応するところも共同体の組織になってないと、その感覚情報というのは ものに実像化できないわけです。ここが実は21世紀 の、 あの製造業の一番難しい点になっているわけです。でこれはあの私から言いますと、日本以外の国というのはですね、こういう共同体型の組織というのが実はないわけですね。欧米ですと完全にそのディベートをベースにした組織、 A という人が持っている、 B という人が持っている感覚、これ全部 A と B をあのプラスして A プラス B という知恵を作っていこうという共同体じゃなくて、 A と B のどっちかのうち残ったものだけがあの全部を取るという管理型組織というのはそういう組織のものですから、その感覚情報を生かしきるということは最初から入ってないわけですね。でこれが実は私から見ると欧米企業の製造業が今一番問題になっているところだろうというふうに思います。まあ、この辺のところがあの今後あの日本がで、したがってそのハイテク商品に関しての世界的なニーズというのはほとんど日本に集まってきちゃってるわけですね。でこれは残念ながら大企業はあんまりなくてですね、あの中堅企業がほとんどそれをあの吸収してしまっていると。で日本の株なんかでもおそらくそういう中堅企業の株は非常にいいんでしょうけども、あの世界的に見ていわゆる大企業と言われている20世紀型の企業というのはですね、非常にこれから難しい状態になってくるんではないかというふうに思います。まあそういう意味で、21世紀の製造現場から見たあの20世紀あの20世紀というのがどういうふうに見えるかということを、まあ、あの概略をお話ししたんですけども、あのこの辺で何かご質問がございましょうか。あのぜひあの対話形態でやらせていただきたいと思いますので、あの区切っていろんなあのご意見をお伺いしたいと思いますけど、もし何かございましたら。
すいません、
はい、
あのハイテク技術ってハイテクってどういう定義か、どういうイメージで取れ
まず21世紀にない21世紀になかったニーズをものにする商品というのがあの20世紀型の21世紀型のハイテク商品だろうと思います。でこれは先ほど申し上げたように非常にローカル の、 その最先端のニーズが出てきていると。でこれはあの先進国だけじゃなくて中高進国からもすでにそういうニーズはもう出てくるようになってきているわけですね。でこの辺はあの非常にあのでハイテク技術なもんですから、あの20世紀と違って大量生産大量販売はもう最初からあのできないわけですね。したがってその大量生産大量販売でやったそのマーケティング、それからテスト商品化で、これに非常に時間と金をかけるということができなくなってきている。と言いますのは、あの21世紀 の、 そのハイテクニスというのは各地域ごとにいっぱい湧き出てきているわけです、ね、そうするとグローバルなニーズというのはないわけですね。その地域地域のローカルのニーズに対して対応していくというと非常にあのボリュームが小さいわけです、ね、したがって投資というのは金額的な投資というのはあんまり必要なくてですね、むしろ人への投資、人の知恵がどうやってより大きくなってくるかと。でこれは先ほどの最近の脳科学 の、 あの研究なんかによりますとまだまだ伸びるんだそうですね。だからこの知恵は2倍3倍にするということは十分可能だと。そうすると実は物の生産性よりも知恵の生産性の方が将来性は非常に高いわけです。でここはあの先ほど申し上げたように人をいくら集めてもダメなわけですね。したがってあのヨーロッパアメリカで今やられている移民というのは ハイテク産業には一切意味がないんですね。で、したがって日本の高齢化社会というのは、少子高齢化というのは私は全然問題にならないと思うんですね。で、しかもその高齢化の人の持っている経験と知恵、これと若者のパワーというのが一体化になった時に初めてハイテク商品が生まれてくるということで、いかにその高齢化と中年と若年層、いわゆるこのじいさんと親父と息子とこの3世代がいかに知恵を集めていくかということが実はハイテク産業のベースになってくるという気がいたします。
もう一つその日のことで確認で、はい、あ、ちょっと先聞きたいんですけど、はい、あのハイテクと申しますとですね、はい、例えば人が火星に行ったとか、はい、なんかその全くその見えないものが見えたとかなんかとてつもないブレイクスルー学者が作るような、はい、それがハイテクで、それが世の中変えるとみんな思ってるところまだ多いと思いますが、そうでもないということで、
そうじゃないですね。あの21世紀の20世紀で作った商品を超えるもの、これが私は21世紀のハイテク商品だと思っています。で、20世紀の商品というのはそれなりに使命があったわけですけども、これを使っているうちに、あの次にこうしたりしたいといったようなあのニーズがいっぱい出てまいります。で、これは全部あの私がこれから申し上げているハイテク商品の根っこになっているというふうに考えています。で、これがおそらく21世紀をあの作っていくという基礎になっているんじゃないか。で、従いまして21世紀というのはやはり私はその製造業を中心にした世界というものになっていくだろうと。で、この辺で金融業というのはですね、で、またあのこの現在の日本のハイテク産業というのはもうほとんど銀行からお金借りてないんですね。で、自分で持って利益を出したものが自分で投資していくというところで十分賄ってしまっているわけです。したがってそういう意味でその20世紀型の金融業というのはですね、これまた完全に不連続な世界に21世紀の金融業というのはなっていくのかなという気がいたします。まあ、これは金融業だけじゃなくて、あの政治も経済もあの社会もどうも20世紀と不連続な世紀になってきているのかなという気がいたしています。ここで先ほど申し上げましたその感覚情報を実体の情報にするというところで、あの一体どういうことが行われているかということを考えてみますと、製造とか機械とか電気とか制御とかシステムとかいろんなメンバーがあの共同体になっていろんな感覚情報がこの流れている共同体ができていると。で、それと市場が対応していくということになるわけなんですけども、この時にその機械屋が持っているその現場を見た時にあの持っている情報と電気屋さんが持っている情報というのはほとんど違うわけですね。で、それがあのいろんな話をしながらあの実態をずっと追い上げていくうちにどっかでもってパッと答えが出るわけです。あ、実態がこれだなと。で、それをあの私どもでは飛ぶと称しています。で、この飛ぶというのは先ほど申し上げたように完全に不連続なんですね。急にあのフェーズが変わってしまうわけです。で、その時にまるっきり新しい世界が見えてくると。で、あのそのそれに飛ぶまで のプロセスをすり合わせと私どもは言っております。あのいろんな意見を、機械とか電気とか制御とか実体の意見がお客さんも含めて行き合っていくうちにそれがスパイラルアップして一つの答えがポンと出てくると。 でこの時はどうも見てるとですね、このグループ共同体というグループが完全にこの自我をなくしてるって言いますかね、自己主張をなくしてるって言いますか、無になってる状態なんですね。でその時に初めてポーンと新しい世界に飛ぶという状態が出てくると。でこれがハイテクのどうも基準になってるんじゃないかという気がいたします。よく一人でもハッと気がつくなんていう時がございます。これは先ほど言いましたように共同体集団でそういう状態になるというのが実はハイテクのベースになっていると。でこれはしたがってそのベースそのものが共同体でないとそういう状態にならないわけですね。でこのベースが機械とか電気とか製造とか技術とかとこういうふうに分かれているとちょっと難しいと思います。でここのところがそういったようないわゆる自然な情報が流れているという状態になっているというようなことが非常に大事ではないかなというふうに考えています。なんかこの辺でご質問ございましょうか。何でも結構です。どうぞ。
情報をうまくキャッチするとか、そういう知りたいメンバーがそういう感覚を取り澄まして、ガラケースに当たっていく、市場をキャッチするというのを、いろいろなそのメンバーがいるでしょうが、
はい、
そういうものを作り上げる組織ってどういうふうにやったらいいんでしょうか。
これは実は私どもで前川作者で独法型と言ってる組織がございまして、これは私どもはスタートは冷凍産業だったんですね。で冷凍産業っていうのは全国の食品と非常にリンクしているものですから、食品産業に、のベースになっている冷凍機ということをやっておりまして、でこれはもう大体全部競合の方は東京に設計があって、営業があって工事があってということをやっておられたんですけども、どうもそれを見ると東北とか北海道とか九州とかという遠隔地 のメーカーさんではいろんな不満をお持ちになっているというので、私どもではその仙台なら仙台、室蘭なら室蘭といったようなところに自己完結型の組織を作りまして、でそこはその地域のニーズを完全に取り込んで生き続けていけばいいと、別にその東京の本社はあんまり見なくていいよとということをやりました。でこれやるとその最初はまあ10人か20人ぐらいの小さい組織だったんですけども、この組織が工事が必要だっていうと全員工事に行くわけですね。で工事があって今度は設計だっていうと全員設計に行くと、でサービスだっていうと全部サービスになる。そうするとその地域にあるニーズに関してその20人のメンバーはマルチ化しちゃった技術になってくると、そうするとその連中は市場との対話が非常にどっからでも対話しやすくなってくる、こういう組織が全国的に作りました。でこれでもって非常に本社も楽になりましたし、まあ、なんだかんだ潰れなくてそこそこ利益も上がるようになってきましたんですから、でこれを海外に全部やったわけです。で海外も同じような組織になって、でそうすると海外のメンバーが国内に帰ってきても同じマルチ化なもんですから非常に移動が楽になってくると、同時にその南米なら南米の市場情報を持ってくるとかですね、そういったような新しいこの情報化といいますか、人をベースにした情報化、これが非常に進んできたと。でこれが私どものマルチ化のベースになっています。でここが管理型組織が一番難しいところだろうという気がいたします。
よしですか。
何でも結構ですから、どうぞ。あのどうせ大した あれじゃありませんので、どうぞ雑談をしていただいて、どうぞどうぞ。
今ご説明いただいた全国の拠点の広げ方なんですけども、はい、最初は東京一本でやられて途中で変えられたんですか。
そうですね。
最初はじゃあ他の競合他社と同じようなやり方をされてて、 それじゃダメだなということで途中で変えられたんですか。
そうですね、はい、それでちょうどその頃同業者が20社ぐらいございましてね、これものすごく競争が激しかったんですね。でこれはどっか競合して勝つんじゃなくて、こう我々独自の方法で仕事していくという方法はないだろうか。でその頃ちょうど読みました本が今西錦司さんの生物の世界だと。でこれはカゲロウっていうのは全部その流れに沿って積み上げてると、あこれやっぱりその地域地域でもってそのニーズがあるんで、そのニーズに対応する組織を作っていったらいいんだなと。でこれでもってその競争社会からどんどん外れていってしまったんですね。で、まあ、その時にこのそこでもって冷凍でそういうことになってきますと、今度冷凍から食品のラインにどんどん入っていくと、その食品ラインのエンジニアリングはどんどん進んでいくとかですね。でその一方冷凍から今度その超低温の方に入っていくと、それで超低温 の冷却装置なんかをやるようになっていくとかですね。でそういうものをベースにしてガスコンプレッサーのマーケットに入っていく、でケミカルに入っていくとかですね。そういったようなその市場との対話によって私どもの持っている能力を引っ張り出していただくと、その市場からですね、そういう形で実は今冷却と超電導ヒートポンプとかケミカルとか食品とかといったような展開になってきております。そうすると食品だけ冷凍だけやってるんじゃなくて、冷凍と食品の間に問題が起きてくるわけですね、ユーザーの方は。そうとそこのとこは普通の会社ですとそれは冷凍機屋さんだとか、あそれは食品メーカーだとかこれ終わっちゃうわけなんですけど、私の場合は全部やってるもんですから、それはお客さんにとっては非常にその使い勝手がいいと。でそれをやりながらまた私どもとしては冷凍はこういうふうに変えなくちゃいかんなとか、食品のシステムはこう変えるべきだなといったようなトータルからの視点が一つ出てくるといって、でそれがまた一つのハイテクの基盤になってくるといったようなことになってきております。はい、どうぞ。
それから人への投資、その人の知恵のとして、ね、ああ共同会の中でその教育ですかね、
はい、
そういうのもやっぱりこれにつながると思います。
協力隊
の中での教育というのはどういう
ふう
な、
これは実はこの家庭の教育っていうのをちょっと想像していただくといいと思うんですけども、家庭の教育ってのは別に教育システムってはないんですね。家庭生活が教育になっている。で私どももその仕事の仕方が教育になっているということじゃないと、どうも教育ということだけで人は育たないと、というのは教育で育つ範囲というのは非常に狭い範囲だと。でそれよりもその全体で共同体で仕事をしながら覚えていくと、で今日はこれが必要だったら全員そこへ行くとかですね、そういったような臨機応変なことをやりながら仕事を覚えていくといったようなことが非常に大事じゃないかと、こういうふうに考えています。でそれと同時に私どもの場合はその今定年で辞めるっていう人が非常に少ないもんですから、ほとんど現在いるわけですね。そうすると先ほど申し上げたようにその70代と40、50代と20、30代といったようなこの3世代がいろいろ共同してやってると、でそこで知恵が出てくる。 で失敗が生かされているとかですね、それからやっぱり高齢者になりますと新しいものを見る目っていうのが非常に鋭いところがございます。でそういったようなものはその若い連中にはその社会の経験がないから分かんないところがあります、ね、でこういうのが非常に取りやすくなる。でその共同体を組みながらお客様入っていただいて外注していくといったような形で、これが私どものハイテク商品 のベースになっております。
すいません、
はい、どうぞ。
先ほどキーワードとしましてね、はい、プロセスとかすり合わせ、
はい、
共同体という、まあ、キーワードいろいろ出てきてまして、
はい、
まあ、すり合わせ一つ取りますとね、何かこう摩擦が起きるようなイメージがあるんです、
はいはいはい、
で今聞きますとジェネレーションがいろいろあって皆さん共同で進んでくると当然摩擦が起きてくると思うんですが、そういうものに対しての対処の仕方ってどうしてるんでしょうか。
実はこの摩擦がハイテクのベースになってるんですね。でこの摩擦をディベートで消化してるのが欧米とすると、その摩擦を合成して統合化してもう一つレベルの高いところへ持っていくというのが日本の共同体の私はすごいところだと思うんですね。でこれは私実は去年の3月まで13年間ヨーロッパに住んでおりまして、ヨーロッパの仕事を毎年何十年間か行ったり来たりしてたんですけども、13年間ヨーロッパに住んでみると全然違ったヨーロッパが見えてくるんですね。でそこで初めて、はあ、これはその知恵の合成というのの文化的な差って言いましょうか、歴史的な差って言いましょうか、そういうものは日本とで、どうして日本がそういう合成ができるようになったのかなとかですね、非常に面白いことが分かっている。
具体的にそのヨーロッパはどちらにいらっしゃったんですか。
はい、スイスにおりました。
スイス、
はい、でスイスにいますとそのドイツもフランスもイタリアも非常に共通して見れるわけですね。ところがドイツへ行ってしまうとドイツからしか見えないわけです。でそれは非常に、まあ、ドイツにも私も会社があるんですけども、スイスにいるメンバーっていうのが非常に平均的に全部見られるという感じがいたします。それから日本から見た中南米とスイスから見たヨーロッパから見た中南米ってもう全然違ったピクチャーに見えるわけですね。でこれやっぱり言ってみないと分かんないなとつくづく思いました。どうだろうけどですか。何でもどうせ大勢あ、じゃあません、雑談ですからどうぞ。
よろしいですか。
はい、
素晴らしいお話をありがとうございます。さっき今西金次さんの話が出たので、
はいはい、
ということは多分河北二郎さんご存知ですね。
はいはい、
だから今までお話していることがなんか経済法の発想法になんかね、すごいなんか近似してるような気がして、はい、本当に面白かったです。
実は今でも私ども一番の問題点が出てくるとですね、経済法で3日間ぐらい合宿しています。でこれは例えば私ども全世界で例えば県株の中央をやっていると、アラビアでやってる県株とインドネシアでやってる県株とブラジルでやってる県株とヨーロッパでやってる県株と、これ全部マーケットが違うわけですね。でそのケミカル全体をマーカーとしてケミカルでどういった積み上げをしてくるんだと、そういうものを全部統合した上 でそういう時には経済法以外には統合の仕方がないんですね。でそういう点では経済法の川崎二郎さんのあれは非常に大事なことを言われてるなという感じがしております。どうぞ。はい、
先ほど先生もおっしゃってた、今イギリスで入っていく、すなわち例えばグーグルだとロボット産業とか、
はい、
そういった情報産業とか、こういったものはまだそういった入っていくとは映らないんです
か？これは私の方から見ると、電話とか、はい、ファックスとかといったような、その情報機能なんですね。で、情報を生むもんじゃないんですね。ですから、情報を新しく生もうとすると、そういうものはほとんど使い物にならない。まあ過去どういうことがあったって言ったら情報を出すのがいいんですけども、そっからその情報をどうやって新しいものにしていくかというところは完全に人間じゃないとできないわけです。ですから、もうでまた私は情報産業というのを大体今で行き止まってしまったなと。ちょうど交通産業とかですね、水道とかと同じように大体そのインフラとしては役目を果たしたんじゃないかな。まあ、もちろん進歩はするんでしょうけども、もう今までみたいな大きなステップアップはないんじゃないかと思います。
あと1点、
はい、
欧米といいますと資格関連近いところにいますので、例えば若い人で僕では本当に暮らしさせて、若手の僕
では選手権機能を作っておりますけども、はい、ここもだんだん日本に移ると思います。例えば最近やった極低音で一番大きいのはフランスのカデラッシュというところに、イーター、
はい、
あれの極低音は私ども 100% やってます。
あ、なるほど。
はい、で、ああいったような例えばリニアモーターの極低音とかですね、はい、だからそういった意味では超電導送電を今度は中南米で日本政府が組んで、やろうとかですね、こういったような極低音は 100% の人はやってます。
そういった実験開発環境の先生ともだんだん日本に移っ
ている
という、
はい、
開発研究開発のそういう実験機器の再生とも日本に移っているというふうに考えています。
はい、結局ハイテクというのはですね、その技術と技能が一緒になってるわけですね。で、技術と技能と科学が、この3つが一緒になってないと21世紀のハイテクにならないと思うんです。で、これは欧米じゃこのところは完全に別な階級ですから、これが意見交換するなんてことはありえないわけです。そうするともうベースでもってハイテクにはならないというところで、その技能と技術とサイエンスというのが3つ一緒になっているというのはおそらく日本だけじゃないかと思います。
それはちょっと待ってください。はい、ありがとうございます。
どうぞ。
どこの会社でも企業というのは一人から始まるわけなんですが、
はい、
前川さんの会社がこう国内海外に4000名の社員を抱えまして成長をなさいました、その経営の方針考え方、また前川さん自身の思想というものはどういうものがおありなんですか？
これも先ほど申し上げていますように、ともかく我々からしか出ないものというものは一体何かと、これを、まあ、90年間追いかけてきていると。で、今後もそれを追いかけていくというふうに考えています。で、そうすると我々からしか出ないものが何かというのは、我々は一体何者かというのは非常に難しい問題になってくるわけですね。そうすると過去90年間我々はどういうことをやってきたかということと、これから20年間30年間先に、社会環境はどこに変わるんだと、でそれに沿って方針を作っていくといったようなことになりますので、これはまあ、それをこう毎年修正しながら方針を作っていくと。で、これはもう明らかにその競合をいかに下げていくかということが私どもの何て言いますか、基本になっている。で、そのために共同体を作るとかですね、すり合わせをするとか、といったようなことになってくるんだろうと思います。
今社長がおっしゃった通り、その自分の会社前川製作所としては何ができるかという、はいはい、それはもう社会に奉仕するという考え方です。
社会に奉仕するっていうよりも、先ほど申し上げたようにその最先端の情報っていうのは社会からしか出てきませんので、でそれを我々のメンバーと議論してそれをものにしていくということ自身が、まあ私的な仕事から公的な仕事へ移っていくという段階で、それが企業の、結果的に、ミッションになるんじゃないかなと。
そうしますと社会のニーズをどう早く捉えるということにも一番大事なことなんですね。
そうですね、はい、
そのニーズを捉えていくという感覚はどこから来るんでしょうか。
これはやはりその最先端、その市場の最先端のマーケットからしか出てこないんですね。
そうすると日常の分析から始まるわけですか。
おそらく一番先はですね、その最先端のニーズは最先端の企業から私どもにこれなんとかならんかとちょっとこの相談しろよという話が頂戴して、そこから動き出すということで、ほとんどその社会からのニーズ
でございます。前どものはどちらかというとハイテクよりローテクの世界なんですが、はい、なかなかこう最先端とか時代の流れがどういうものかってなかなか捉えにくいですね。で混沌した中で、昨年が良かったから今年もいいだろうというと時々落とし穴があるわけなんですね、はい、そういう落とし穴をはまらないこう一つの防御というか考え方というのはあるんでしょうか。
これは私の親父がやっておりましたときにですね、私が引き継いだときにこう人のお金は絶対借りるなと、したがってで会社っていうのは必ず潰れるんだと、でそのときにお金を借りてると迷惑かけるんだろう、絶対人の金を借りちゃいかんよと、それからしたがって公開もしちゃダメだと、で潰れる時はもうそれはもう一人に潰れればそれでもうしょうがないと思ってそのままそれでいいんだと、でそのためにじゃあどうするかっていうと結局自分たちの特徴を出す以外にないんだと、でそれを90年間やってますと大体のところから最先端企業から匿名的な受注が非常に多くなってきてるんです。でっていうのはこれはもうこの会社しかできないといったようなものが分かってくると、先ほど言ったように冷凍と機械とロボットといったようなものを全体総合的に見るのが職員工業とすると、そういうことをやってる企業がないわけですね。冷凍は冷凍、食品は食品、ロボットはロボット、これやってるんですけど、この3つ一緒にやってるんです。でそれをシステムにしてると、でそういったようなことがだんだんできるようになって、でこれがまた先ほど申し上げた私ども炭焼きの世界はそっちをどんどん追いかけていくと、でこれまたやってること自身が面白いんですね。ただお話になったように、じゃあそのロボットを冷凍機が開発するのに例えば10年間赤字ばっかり出すとかですね、売り始めてそのものになるのにその黒字化するのにまた10年間かかるとかですね、まあおそらくそういったようなことはもう連続して実は起きてます。で今でもこれからでも起きるだろうと思います。
そうしますとマーケットの方に向けることもいいんですけど、
はい、
自分の会社がなんかこう一つのことを仕事やって自分の会社がワクワクするような活性化するということも必要なわけですかね。
このワクワクする状態っていうのは全部外部からの刺激で設備の中でそれを中に取り込んだ時にワクワクすると、いわゆるそれが公的な活動になるわけですね。でそのやっぱりその公的な活動になった時に初めて人間の集団というのはワクワクするなと思うんですが、でやっぱり私的なものだけだとこれはワクワクはしないわけですね。
くれるのもありがとうございます。
はい。
今その市場のいろんなニーズを吸い上げるというところで、まあ、会社の中では研究開発とか商品企画というところでそういうのをよろとしているんだと思うんですけど、はい、ところが製造研実際のものづくりの現場になるとやはり品質管理をきちんとして生産性を高めて設計通りのものを作るというようなところに、まあ、終始しがちだと思うんですけどね、その実際の生産現場からそういう市場のニーズをつかんだりとか、そういう活動っていうのは、どんな事例があるかというところをちょっと教えていただければと思います
。私どもはコンプレッサーを最初、イオンを作ってますんですけども、そのコンプレッサーを作って、それをいろんな市場へこう出していきますと、その市場のニーズが、最先端のニーズが、取り込んでくると。で、これがコンプレッサーの新しい設計の基盤になってくるわけですね。ですから例えば一つの例で言いますと、スクリューコンプレッサーっていうのをですね、作ってるんですけど、これのスクリューのこの歯型ですね、これの開発は10年に1遍ずつぐらいその新しい歯型を作って、この効率を良くしたりエネルギー減らしたり長持ちさせたりしてるわけなんですけども、これはやはりその使ってる側とサービスと設計と製造と加工と組み立てと、このメンバーが一体になってその問題を追い上げていった時に出来上がってくる、先ほど申し上げた経済法的な方法で追い上げた時に出てくるアウトプットなんですね。でこれはやはりコンプレッサーだけやっててもダメなわけです。システムから見るとか製造から見るとか加工から見るとか組み立てから見るとかサービスから見るとかといったような非常に広範囲なその情報をコンプレッサーに追い込んでみると、こういったようないわゆるこれも完全にこう知恵の勝負になってくるわけです。
そうすると共同体の中にその生産現場のモードもどんどん入り込んでいって一緒に解決していかなきゃいけない、
そういうことです、はい、ですから製造の共同体とそのサービスの共同体とその営業の共同体というのは常時連携して情報交換していると。でその連中が一つの問題を経済法的に追い上げていくということになって、ハイテクのコンプレッサーが出来上がってくると。でこれはおそらく日本の工作機械メーカーから始まってあらゆるところでこれはなされているんだろうと思うんですね。
なんとなくわかるんですけども、例えば OEM メーカーとかいろいろある中で、例えば自社 その製造現場の強みをどう出していくかっていうのはなかなか悩ましい問題があるようですから、ちょっとお聞きしたっていうのは、
その場合にやはりアウトプットはハイテクのコンプレッサーということになりますと、それはどこの部分は社内でやってなくちゃいけないかとか、どこの部分はその外部の機能と連携しておったらいいかといったようなものはおのずと分析されてくるからですね。でそのやんなくちゃいけないところは全部自分でやんなくちゃいけない。
ありがとうございました。
どうぞ。
すみません、共同体の中にですね、
はい、
加工だとか製造だとか、
はい、
設計だとか設計専門家の方がいらっしゃると思うんですけども、
はい、
その中には上司と部下の関係というのがたくさんあると思うんですが、
はい、
上司と部下の関係というのは共同体の中の上司と部下の関係というのは他の会社とどう違うものですか。
そうですね、これもやっぱりちょっと家庭を思い出していただくといいと思うんですね。弟がいたり兄貴がいたりその親さんがいたりということを含めて共同体になってますから。で共同体っていうのはこの問題は長男が答え出したいっていうのがあります。この問題は お母さんがやったらいいとか、これはお父さんがやったらいいとか、答え出したらいいとかですね。で結局その課題によって共同体っていうのはそのリーダーが決まるわけですね。でこのリーダーが共同体の中で合意されているというのが共同体なんです。で私どもの共同体でもこれは彼がやったら一番いい答え出るんだと。で彼が出なかった答えはこの共同体のまあ、ベストの答えしか出ないから、あと誰がやってもダメだよと。ほんとそこにもう共同体としてはかけちゃうと。でそういうようにその上司というのはですね、管理型組織の上司と共同体の上司というのは違うと思うんですね。で共同体 の, そのリーダーというのはどういうことをやるかというと、その例えばこの問題は彼が答え出したらいいという時に、何人かで相談して答えが出てくる時にそれをよく OK と、それでやれというギャランティーを与えると、まあ村尾さんみたいな感じですね。でそれでもって共同体はもうよしじゃあこれでいこうというように腹を決める、腹を決めさせって言いますからね。こういう機能が一つのリーダーにあると思うんですね。したがって管理型社会の上司とっていうのとはちょっと実態が違うと思います。
そうするとそういうことができるようなその評価の仕方がある
という。そうですね、それは共同体の中で評価するのが一番正確な評価ですね。
具体的にはそんなような評価
は、これはやっぱり日本全国平均はだいたいこんなもんだからこれでいこうとかですね。でそれをベースにして各共同体で評価を作っていくと、決めていくということになります。
はい、どうぞ。いろいろお話聞いてたんですが、それぞれ個々の社員ですかね、共同体の個人がやはり自己研鑽するんですかね、自ら高めていくっていう活動をしてないと、いろんな人の知識を借りてなんかその中で参加していたとしてても、なかなかその答えを見つけていくというところに自分が経験できないと、常になんか経験的になると、それを先ほどとしては自らが何か勉強するような何かしていって自分が答えを出す人になるような、そういうような経験させるためにはどのようにしていくんですかね。
私は猿の研究をやってる方の本が随分出ておりますね。であれをでよく読んで見てるんですけども、猿っていうのはあれやはり共同体で一人に覚えていくわけですね。で誰も教えるやつはいないわけですね。で共同体っていうのは、まあ、そういうようにこの教えられるっていう関係じゃなくて、一人でに染み込んでいっちゃうということだと思うんですね。で私ども一番大事にしてますのは、その理論を体を通して表現すると。でこれは技になるわけですね。でこれができないと製造業とは言えないよと。だからいわゆる私どもは身体化と言ってますんですが、ともかくその身体化をすると。でこれがまあ製造業の一番ベースで、ここのところが基準にあるといろんな話は全部つながってくると。でそういう意味ではやっぱり共同体の中で仕事をしているということは何じゃない、身体化をどんどんしていることになる。でその身体化によって自分の方向性とか自分の向きとか自分がその失敗したとかというのは全部自己のを知るまあベースになってくる。
でそう自分で理解したことを、はい、まあ、体で覚える
とか、ね、そういうことしかない
です。そういうことを何回も繰り返していくことによって、なんか共通でみんなの仲間として、はい、あ彼の言ってる意見もなるほどまとえてるなっていうのがある段階で、みんなが共有できるという そういうような形でみんな参加して、そういうことですね、日々努力していくと、
はいはい
はい、そういうベクトルで進めていけば、はい、新しいものも生み出せていく、
はい、そうですね、
ということになっていくんですね。はい、
はいはい、じゃあ今の一番最初なんですけど、田中さん制作中自体の背景というのは心構えというかそういうのが大切だと思うんですよね、はい、というのはその後で全部組織体のメンバーに影響するわけですから、そこら辺はどういうふうに最初から考えて、
私どもは完全に中小企業ですから、そんな最近 の, その新卒を選ぶなんてことはできないわけですね。来た人はほとんど取っちゃうというのが実は実態なわけですね。で、私が最近つくづく感じますのは、ほとんどそういうメンバーが来て全部取ってます。で、私でも3年間全部寮に入るんです。そう、大学院も大学も高専も高校も全部3年間寮に入る。で、そこでもって先ほど言ったその技能っていうものを覚えていく。で、その技術と技能との関係を体を通して知ると。これも3年間で、この段階で退社するのはほとんどいないんです。まあ、1人いるぐらい、3年間で1人かそのもんでしょうか。で、したがって最近の私は日本の若いものっていうのは非常に優秀だなという気がしますね。で、私ども学生の時は随分めちゃくちゃなのがいましたけども、今はそうやって取ってもですね、ほとんどこの先ほど私が言ってますハイテク化の世界にどんどん入っていってしまうというところで、私はやっぱりこの日本というのはすごいなという、ヨーロッパに13年いてつくづくそれを思います。
ありがとうございました。
はい、
今のお話で、まあ、社員教育のことでちょっと教えていただきたいんですが、はい、まあ、今のお話です と、まあ、寮に入って、その期間に、はい、まあ、前から生活の考え方とか、はい、理念とかっていうのを、はい、体験的にこう学んでいくっていうような、はい、ことだと思うんですけど、例えばその前から生活所としてのその企業理念とか、まあ、哲学みたいなのは明文化社内でされていて、それを常に社員がそのこう目にするとか、それについてこう話し合うとか、そういう研修の場みたいなのを特に設けてるわけではない。
あ、それはないんですね。昔シャゼットを取ったんですけども、あれほとんど役に立たない今誰も覚えているやつもいないと思いますで、ただこの共同体というのは一体何なんだとかですね、で自分は共同体のどこにいるんだとかですね、こういう議論は時々中でやってると同時にですね、私も変わってるのは、3年経った3年生が領土卒論を書くんですね。でその卒論がですね、30年後何をやってるかという卒論、これなんですね。あとそれは入った時から30年後の卒論があるとみんな知ってますから、そうすると30年後の先輩ってああいうことやってるなとかですね、じゃあ自分はどういうふうにやろうかなとかですね、でそこのところに聞きに行ったりなんかして行くとか、そういうことで自分のその将来の計画っていうのを常に自分で見るような習慣をつけているということをやっています。で、これまた30年の卒論の発表会ってのがありまして、これまた非常に面白いんです。これまた非常に参考になる、お互いの参考になってそんなことをやっています。
ありがとうございます。
どうぞ。
いろんなことをトータルで考えて、
はい、
答えを出されてると
。はい。
いろんなことをトータルで見られて、答えを出されるっていうことも、
はい、
あのものづくりと環境問題というのはもう切り離せない状態に今現在来ていると思うんですけども、そのあたり の取り組みというか考えがありましたら、あの聞かせていただきたいです。
ああの私ども のベースは食品と環境というのがマーケットなんですね。で食品は先ほど言ったように、あの日本の食品というのは最近非常に世界中であの多くなっております。でそれから日本 の食品工業団地というのは各国であのみんなぜひ来てくれということで、私ども日本政府と一緒になってあのあの 2,3 の国とその食品工業団地というものの、あの対応をしているところなんですけども、あの環境もですね、あの環境も私どもの場合はあの冷凍機のものですから、冷凍機って冷やすと同時に温めるわけですよ。でこれはヒートポンプになるわけです。で通産省がおそらく40年ぐらい前にあのムーンライト計画っていうのがございました。あのサンシャイン計画っていうのが、その省エネの表側の省エネで、ムーンライト計画っていうのはヒートポンプを使ったその裏側の省エネって言いましょうか。でそこにあの最初から参加して、で今でもあの通産省とやってるプロジェクトで、これはあの300度の高温を出すヒートポンプの開発をやってる。今商品化してるのは180度ぐらいまで商品化しておりますけども、これをぜひ300度まで上げようと。そうするとあのおそらく鉄鋼からケミカルから製紙からいろんなところで非常に大きな省エネになると。でただその場合はコンプレッサーがどこもないんですね。でそのコンプレッサーの開発をまず私どもであのやろうとしております。でそういった意味であの環境に関しましては、でこれは欧米も含めてまだ100度以下なんですね、商品化されているのは。でそういう意味ではその省エネの高温のレベルでは非常に私ども高いところを商品化しているということが言えると思います。
じゃあ現段階ではその冷やすと同時に出てくる熱っていうのはそのまま放出してる。
そうですね、あの例えば食品ですと、あの冷却から出てくる熱を使ってそれを食品を温めるとか、そういうところであの使ってお湯を使うとかですね、そういうのを使ってあの処理をされているところがいっぱいあります。
じゃあ今後そういうところにもこう
展開、これは非常に大きな、もうすでに大きなマーケットになる。はい、どうぞ。
3年の寮生活というところに非常にやはりこうあの興味があるんですけども、
はい、
あの最近の寮生活っていうのをする会社っていうのは少なくなってきてると思うんですが、
ああ
のやっぱりその多分そこに何かこうヒントがあるのかなと思うんですが、あの上級生が下級生を教えていくようなそういうその仕組みがあるのか、あるいはその、まあ、寮長みたいなリーダーシップを取る人がいて DNA 遺伝子を継承させていくような仕組みがあるのかとかですね、その寮生活のメリット的なところを前川さんの、まあ、どういうようなんですか、教えていただければと思います。
あの寮は私ども非常に大事だというふうに考えています。で今度あの今広島であの工場を作って10年ぐらいになるんですけども、今度広島でも寮を作るということをあの計画しておりまして、この寮の3年間というのは非常に大事だと。でここでもっていわゆる学校では大体その理屈だけ覚えてくるわけですね。でこの理屈じゃ物はできないんだと。で理屈を体を通して物にした時に初めて自分がその理解するんだということをやろうとすると、やっぱり寮の3年間でそれをいかにあの理解させるかと、これが非常に大事だという感じがしています。でこれ3年間やるとですね、大学院も高校生もあんまり関係ないなってことが分かるわけですね。そうするとそこでどうなるかというと、学歴ってのは必要ないなってことになる。その大学生は一体何やってたんだろうなと思う。高校生は占めたなと思うんですね。これそういう点ではその製造の実態をいかにその若いうちに つかむかと知るかと、これは非常に私大事だと思います。で実はヨーロッパ行って、私はこのヨーロッパはアメリカはもう完全にダメだなと思ったのはですね、若いのがそういう現場に行かないんです。もう完全に言ってるのは移民なわけですね、または落ちこぼれなわけです。でこれじゃハイテクはできないです。だから私はドイツなんかでももう完全に行き詰まってきてると思います。で結局どうしてかっていうと、あと5年か10年すると現場から技能者はいなくなっちゃうわけですね。そうするともう惨憺たる状態で、ちょうどアメリカの20年前30年前と私は今のヨーロッパがダブって見えるわけです。で私実はアメリカに昭和30年に1年間デトロイトにいたことがあるんです。ミシガン大学にいたことがあるんです。でそこでもって五六工場工場見学を数週間ずつさせてもらったと。でこの時は私はアメリカの現場ってのはすごかったんですね。機械もすごいし、その技術もすごいし、それから何よりも一番びっくりしたのは、ともかく、まあ、例えば大体工場長かなんかが大学からの障害ですから現場案内してくれるわけですね。そうすると工場長と現場で働いているやつが「おお」っつって挨拶するわけですね。はい、もうこういうことになる。はあ、これはまたすごい共同体ができてるなという感じが、これは一体日本はいつをかけられるかなという気がいたしました。でその当時デトロイトにデブリーフっていうジグボーラー作ってる会社があって、これはおそらく数百名小さい会社だったんですけども、これはすごいジグボーラーだったんですね。その時のジグボーラーっていうのはご存知だと思いますけども、ほとんどそのヨーロッパの水性だったんですね。そこからすごい高精密なんですけども、生産性が非常に低かったんです。ただそのデブリングはですね、スイス並みの精度で普通の工作階段の加工能力なんですね。でこれはもうそれ見て、こらすごい機械を作ってるなと思って、昭和30年代ですけども、これはもうとてもアメリカには追つけないだろうなと実は思っておりました。ところが1週間も2週間もすると、どうお前日本から来たのかと、今日はいっぱいやらないかという現地の現場の連中が出てくるんですね。まあまあ要は俺は下宿してるだけだから、じゃあぜひ行こうじゃないかと言って行ってみるとですね、不満たらたらなわけですね。でそれ聞いてるとですね、あ、こいつの言ってること確かにそうだなと思うわけですね。現場見てますから。で実はその辺がアメリカの製造業の人間的な亀裂が入り出した最初だったというふうに気がします。でそれがだんだんだんだん大きくなって、もう10年も20年もするとおそらくそのデブリューの工場に行ってもですね、機械とあれは同じでもいる中のメンバーはもう全然技能も技術もないメンバーだけになってしまって、でも今おそらくもう潰れてないんだろうと思いますね。で、そういったようなその製造業のその衰退って言いますか、これが完全にヨーロッパで20年遅れぐらいで始まっているという気がいたします。で、そういうものも含めてそのおそらく日本からしかないと思うんですね。でそういういわゆる世界中の技術をきちっとものにして開発し続けていくというものですね。でそういう意味では日本が非常に私は大事な製造業の位置づけっていうのはこれから非常に大事になってくるだろうなという気がいたします。
すいません、あ先ほど前川製作所さんでは困った問題があったら3日合宿というのがあったんですけどこれはやっぱ普通の企業と違うと思うんですけど、やっぱり徹底してこう議論するということと、その普 通の企業ですとやっぱり部下が上司に気兼ねして発言しなかったり、一部の人間がこうリードして、どっちかというと会議とかを早く終わらせるってことですけど、それを徹底的にやっぱり議論するということなんでしょうか。
そうですね、結局2時間か3時間の会議だとそのレベルの合意でもうすっと終わっちゃうんですね。でこの会議で結論出していい会議とですね、これは3日間合宿なきゃ出てこないなっていうのと、いわゆるその私どもその説得と納得っていうんですけども、説得っていうのは1時間か2時間の会議でいいと。でこれはまあその通りだよなと、理屈じゃ完全に洗脳されるわけですね。だけども納得してないわけですね。で説得でもって済んじゃう課題と、納得までいかなきゃダメってやつがあるわけです。この納得までいくのは3日間合宿しないと納得し、でもその代わり腹にズバッと
理論も、
はいはいはい、
はい、
で結局ですね、その納得レベルの会議をやろうと思うと、もう3時間5時間の会議を何回もやんなくちゃダメなんです。で何回やってもろくな答えは出ないわけですね。でこれならば3日間が近づくと思う、ずっと時間も楽なんです。それから全員がそれだと、
全員がね、それは納得の部分な
んです。
そこは違うんですね。それはすごい。
あ、どうぞ。
日本の良き時代のものづくりの姿まだやってらっしゃるように聞いたんですけど、海外にも1700名の社員がいらして、非日本人の人がほとんど、工場も拠点を持ちなんで、そういう人たちの教育というか、そういう人たちの共同体づくりってどうされてるんですか。
まず一番大事なのは、国内でその共同体っていうものをよく理解しているメンバー、これがまだ30代全般ぐらいで海外に行くわけです、ね、そうすると国内での共同体の作り方をどういうふうに変えたら海外との共同体ができるかっていうことは3年か5年間で身につくわけですね。でそうすると日本人と現地人の共同体っていうのができてくるわけです。だからやっぱり海外でもその現地ごとの共同体っていうのが出来上がってくる。でそれは東京にも実習に来たりなんかしてますけども、これは非常にうまく進んできて、でただ海外で共同体に向かないという人がいるわけですね、まあ、日本でもいますけども海外ではそれが非常に多いことが実際なんです。でこれはなるだけ初めから下げて採用するようにしてます。
特に
欧米
アジアの人たちって契約ベースで働くんですね。今後、はい、私はこれをやる人だと、それで納得して仕事する人が多いと思うんですが、はい、先ほどの経理念とか社説とかあんまり役に立たないとおっしゃってたのはそういう人たちとは文字で何か合意するとかあんませずに共同体の体験で育てるって感じ
ですか。そうですね、まあ、それしかないんですね。
それで納得する人が残ってない、
はい、ソフィーは言葉に特別な意味があると思うんですけれども、はい、それについて教えていただけるかと思います。
これはちょっと私もよく説明できない難しい言葉なんですけれども、共同体っていうのは成立しているところがあるわけですね。でその共同体が成立しているところが場所というふうに考えているわけです。それからおのおの生物生命体には必ず生命体が生きていく場所があるわけですね。木は木の生きていく場所があるし、草は草があるし、その獣は獣の場所がありますから、でそういったその生存していくベースになっている基盤のものというものを場所というふうに考えています。
経験とかみんなの、まあ、経験、知恵、まあ、技術とか技能とかを総合したものを、まあ、知恵と言ってるような気がするんですけど、はい、あのまあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、2002年ぐらいから、まあ、知的財産大国とか言って知的財産を重視してこれからはあのそっちの方で稼ぎましょうとか、まあ、実際その貿易で稼ぐよりも、まあ、貿易赤字をその海外からの特許収入とかでまあ補ってるとか、なんかそういう動きはあるんですけれど、これっていうのはそのなんか今の話聞いてるとあんまり良くないのかなと知的財産とか特許っていうのはメーカーにとってどれほど意味があるのかなと、まあ、ないとできないとは思うんですけど、どれくらい重要なのか、それともどういうふうなところに注意したらいいのかなっていう、ま
あ確かにその特許っていうのは大事だと思うんですけども、特許がなければ真似されちゃうっていうんだったらハイテクじゃないんですね。これもともかく特許があってもなくてもできないというものが21世紀で求められていることだと。じゃあ私ので特許がないのかって言ったら特許をいっぱい取ってるんですけど、これはその非常に大事なものは大事なものなんですけども、この基盤になっているものかというとやっぱりそうじゃないと思いますね。
数を競うとかあんまり意味がないわけですよね。あの特許の数を競うっていうのはあんまり意味がない。
あ、これあんまり意味ないと思いますね。
ただまあ日本の電機メーカーは数で見守ってそれでも利益が出づらいからまあその証明なのかなと思うんですけど、
ですからおそらく初めの頃のソニーがそのまま共同体、初めは初めに共同体だったんですね。だからどっかから組織型になってしまっておかしくなっちゃうんだろうと思うんですけども、あれがもし共同体だまま進んでたら、あそこからは他から真似できないものがいっぱい出てきたんだろうという気が私はしてますけども、どうぞ。
あの一つはですね、先ほど寮の話が出てましたが、はい、女性も寮に入るのかということ、それからですね、女性の活用の問題、からすみません、もう一つ、それから、非正規雇用を松さあの前川製作所では見えるのかということ、最後に外国人の雇用はして見えるのか、以上です。
女性に関しては量が、女性の量がありますけども、これはあんまり人数は多くないです。ただ男子の寮とちょっと離れたところに作ってあることがあります。それから女性のその非正規労働者はいることはいますけども、おそらく1年か2年で正規社員になってしまうと。で、正規社員にほとんどの人はなっちゃうですね。ですからで その場合は完全に共同体の中に 入ってくる、入れる人というのが前提で、入れれば共同体の中でもって自分で何か覚えていくわけですね。ですから共同体に入れる、でほとんどの場合は共同体に入れる人が多いですから、これはあんまり問題ないと思います。
あと外国人
。外国人は海外はもう外国人ばっかりですから、国内ではあんまりおりません。どうぞ。
ちょっとお話変わるんですけども、昨年の9月でしたかね、鬼怒川が氾濫して水害が。起きまして、はい、私一回だけちょっとボランティアに行ったんですけども、ちょうど現地のボランティアの人の駐車場が本社の工場だったんですね。で開放されて、
前から制作したんだね。
で、まあ、ちょっとできないことだなと思ったんですけども、あれは何か こうお考えとか背景があってされた。
いやいや、あれはもう完全に工場が判断して、工場の共同体が判断してったことですから、あんまり補助とは関係ない。
でも普段から何かそういう措置というかいうのはあった？
いやいや、特にありません。まあああいう特殊なケースですから、あれはできることがやっていることをやったんだろうと思います。
あの時間も迫ってきてますので、最後にこの皆さんに抱負と申しますかね、この最後メッセージと申しますか、こういうふうにしていこうよというのがございましたら、一つお願いしたいと思うんです、
はい。これはもう私もが申し上げてのがいいかどうか分からないんですけども、私はあの21世紀というのは完全に製造業を中心になった世紀になるであろうなと。それも先ほどから申し上げているハイテク製造業というのは世界中を変えていくだろうなと。でこれはあの共同体でないとできないと。で、日本の共同体っていうのはよく考えてみると、おそらくあの縄文時代から、できてきたんだろうと思うんですね。でこれヨーロッパ行ってつくづく思ったんですけども、ヨーロッパは大平原ですから、大分断が来て大殺戮が何回も行われるわけですね。でこれから見ると日本はほとんどそういう大殺戮がないわけですね。で戦国時代ってのがありますけども、あれはあの城と城との戦いで、その住民とか何かを殺し合うというのはヨーロッパでなさっているのか なかったわけですね。でそういったような非常にで、まあ、縄文からこう住み住んでいる小さい集団が共同体を作って来て、そのこの共同体と隣の共同体と連携しながら積み上げていくということをまあやってきたんだと。でそういった非常に共同体というものに対するその文化とか歴史とかっていうのは非常に長い経験を持っている唯一の国だというふうに思います。でしたがってこれをやはりきちっと作り上げていくということが21世紀の世界にとって非常に大事なことなんだろうなという気がいたします。でそれはやはりその一番 の問題になってますのは、私どもから見るとハイテクの製造業を中心に共同体をきちっと仕上げていくということが全世界にとって非常にいいことなんではないかなと、このように考えています。これはもう完全に私どもだけのあれなんですけど、まあ、そんなところで、
はい、はい、あ本当に今日は前から大変ありがとうございました、はい。まあ、皆さんもぜひですね参考になされましてですね、フレンズ族という言葉最初にマイクを言っておられました、同じ延長線ではうまくいきませんので、ぜひ皆さんそれぞれに工夫されてみてください。本当に改めましてどうもありがとうございました。